From the conference center at Temple Square.
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第185回年次総大会日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及びに中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りします。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ官長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、末日聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会の最後の部会に皆さんを歓迎し、世界中で参加しておられるすべての皆さんに向けて喜ばしい復活祭の挨拶を申し上げます。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が贖いの主を歌います。開会のお祈りは70人の S ・ギフォード・ニールセン長老です。
Our Heavenly Father, 私たちの天の父なる神様、私たちは敬虔な気持ちであなたの御前にこの霊感あふれる総大会に心から感謝を申し上げます。私たちはこの美しい復活祭の朝に、私たちの心からの救い主イエス・キリストへの献身を表明できることを感謝いたします。救い主は私たちの救いの神です。そして私たちはあなた様がお選びくださった預言者と人たちの声に耳を傾けることができることを心から感謝いたします。この人たち一人一人にあなた様の祝福がございますように。そして私たちがその勧告に耳を傾けることによって安全な生活を送ることができますようにお願い申し上げます。私たちは教えに耳を傾け、そしてこの午後にこの人たちに対する主の愛の御手を感じることができますように、そして私たちに語られる証に耳を傾け、私たち自身も生活の中でそれを応用することができるように、あなた様の息子娘としてそのような生活を送ることができますように、すべてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから聖歌隊が主は御子を遣わしを歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のロバート D ・ヘイルス長老からお話を聞きます。ヘイルス長老のお話の後、70人のケビン・ W ・ピアソン長老とラファエル・ E ・ピノ長老からお話を聞きます。ピノ長老は母国語であるスペイン語で話をします。
This is Easter Sunday.
今日は復活祭の日曜日、すなわち救い主イエス・キリストが全人類のために行ってくださった贖罪と復活をたたえて感謝を持って記念する日です。私たちは信教の自由と集会の自由、言論の自由、そして神から与えられた選択の自由という権利に感謝しつつ主を礼拝します。預言者たちが預言してきたように、私たちが生きるこの末日には、私たちが何者で何を信じているのかについて混乱している人が大勢います。ある人はそしる者、善を好まない者であり、別の人々は悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暗しとしています。周りの人々が私たちの心情にどう反応するかを選ぶときに、忘れてならないのは、道徳的な選択の自由は神がご自分のすべての子供たちのために備えられた計画に欠かせない要素であるということです。前世で開かれた天上の会議で提示されたこの永遠の計画には選択の自由が含まれていました。その大会議でサタンとして知られるルシフェルは、自らの選択の自由を用いて神のご計画に反対しました。神は次のように述べておられます。サタンは私に背いて、主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとしたので、私は彼を投げ落とさせた。また彼は天の衆軍の三分の一を彼らの選択の自由によって私から背き去らせた。その結果、天の御父の計画を拒み、ルシフェルに従うことを選んだ御父の霊のからは神聖な行く末を失いました。イエス・キリストはご自身の選択の自由を用いてこう言われました。私がここにいます、私をお使わしください。父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。イエスは天の御父の計画を支持するために選択の自由を行使しました。そして御父によって認められ、私たちの救い主として任命され、全人類のために贖いの犠牲を払うように予任されました。同様に私たちも選択の自由を行使し、戒めを守ることにより、自分が何者であるかを完全に理解し、天の御父が備えておられるすべての祝福を受けられるようになります。その中には、肉体を得て進歩し、喜びを経験し、家族を持ち、永遠の命を受け継ぐことが含まれています。戒めを守るためには、絶えず変化する個人の思いつきによってキリストの導きからそれないように、教会の公式の教義を知る必要があります。私たちが今祝福を享受しているのは、前世で救い主に従うことを選んだからです。この話を聞いたり読んだりしている皆さんに申し上げます。皆さんが誰であろうと、どのような過去を持っていようと、覚えておいてください。もう一度前世と同じ選択をして主に従うのに遅すぎるということはありません。イエス・キリストとその贖罪を信じる信仰を持ち、罪を悔い改め、バプテスマを受けることにより、私たちは天から聖霊の賜物を受けることができるでしょう。この賜物は知識と理解をもたらし、学び、証を得るための導きと強さ、力、罪を克服するための清め、困難の中で忠実であるための慰めと励ましを与えてくれます。 この類まれな御父の御霊の祝福は私たちの自由と善を行う力を増し加えてくれます。主の霊のあるところには自由があるからです。この末日に霊的に自由に生きる上で理解しておくべきなのは、選択の自由を忠実に用いるには信教の自由が不可欠であるということです。私たちはサタンがこの自由を与えまいとしていることを承知しています。サタンは天で道徳的な選択の自由を損なおうと試み、今は地上で信教の自由を損ない反対し、混乱を広めようと躍起になっています。信教の自由とは何か、またそれが霊的な生活と救いになぜ不可欠かについて混乱させようとしています。私たちには末日聖徒として頼り守るべき信教の自由の4つの墨石があります。最初の墨石は信じる自由です。何人も神について信じていることのために、個人や政府から批判や迫害や攻撃を受けるべきではありません。信教の自由に関する私たちの信条について、教会の初期の時代に次のように宣言されています。良心の自由な行使を各個人に保障する法律を制定し、かつ固く守らない限り、いかなる政府も平和に存立することはできない。文官は犯罪を阻止すべきであるが、決して人の良心を支配すべきでない。また決して心の自由を抑圧すべきではない。以来、この基本的な信条の自由は、国連の世界人権宣言やその他国内外の人権関連文書の中で認められてきました。信教の自由の第二の墨石は、自分の信仰や信条を人に伝える自由です。主はこのように命じておられます。家に座している時も福音を子供たちに教えなさい。また弟子たちにもこう語っておられます。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。両親、専任宣教師、会員宣教師として、私たちは主の教義を家族や全世界に教えるために信教の自由に頼っています。信教の自由の第三の墨石は、宗教団体を結成する自由と他の人々と争うことなく礼拝する自由です。信仰箇条第11条にはこう宣言されています。私たちは自分の良心の命じる通りに全能の神を礼拝する特権があると主張し、またすべての人に同じ特権を認める。彼らがどのように、どこで何を礼拝しようと、私たちはそれを妨げない。国際人権関連文書や多くの国の憲法はこの原則を支持しています。信教の自由の第四の墨石は、信仰に生きる自由、つまり家庭や礼拝所だけでなく公の場においても信仰を行使する自由です。主は密かに祈るだけではなく、出て行って私たちの光を人々の前に輝かし、そして人々が私たちの良い行いを見て、天にいます私たちの父を崇めるようになるように命じておられます。公の場で宗教を持ち出すと気分を害する人々がいます。しかし自分の観点や行動を許容するよう社会に強く求めているそれらの人々が、同じように自分の観点や行動を許容してもらいたいと願う信仰を持つ人々をなかなか許容できないことがよくあります。 さまざまな宗教観に対する敬意は全般的に急速に薄れており、信仰心を持つ人々や団体に対する社会的政治的不寛容が蔓延しつつあります。世の標準に屈し、信教の自由を放棄し、選択の自由を曲げるようにと迫る圧力が高まる中、モルモン書が私たちの責任についてどのように教えているかをよく考えてみてください。アルマ書にはアムリサイという非常に狡猾で邪悪な男が民の王となって教会の権利と特権を民から奪おうとしたと記されています。これは教会の人々にとって憂慮すべきことでした。人々はモーサヤ王から正しいと感じていることについて声を上げるよう教わっていました。そこで彼らは国の至るところでおのおの思いのままにアムリサイに味方する者と反対する者が分かれて集まり、そこにはひどい論争が見られました。このような話し合いの中で教会員とそうでない人々は共に集まり、思いを一つにし、聖霊の導きを受けました。そして民の声はアムリサイに反対であったので、彼は民を治める王になれませんでした。キリストの弟子として私たちには志を同じくする信仰心のある人々と手を取り合って、正しいことのために声を上げる責任があります。教会員は決して教会を代表して話していると主張したりほのめかしたりするべきではありませんか。一市民の立場からおのおの思いのままに確信と愛を持って自分の証を述べるよう勧められています。預言者ジョセフ・スミスはこう述べています。私は自分が長老派、バプテスト、あるいは他の宗教の善良な人の権利を守るためにも、モルモンに対するのと同じように命を差し出す用意ができていることを天の前にあえて宣言します。末日聖徒の権利を踏みにじるような考え方はローマカトリック、また信者が少なく自分たちを守る力を持たない宗派の権利をも踏みにじるものです。私の心を鼓舞するのは自由を愛する思いです。すなわち全人類が民事上と宗教上の自由を得ることです。兄弟姉妹、私たちにはこれらの神聖な自由と権利を私たち自身と子孫のために守る責任があります。では私たちに何ができるでしょうか。第一に情報を得ることができます。信教の自由に影響を与える可能性のある地域社会の問題に注意を向けましょう。第二に個々の立場で同じように信教の自由に関心を寄せる人々と手を取り合って信教の自由を守るために一緒に働きましょう。第三に自分の心情の模範となる生活を送ってください。言葉と行いにおいて私たちの宗教の教えに沿った生活を送ることは私たちの宗教について語ることよりもはるかに重要です。私たちの救い主の再臨は近づいています。この大義にあって遅れを取らないようにしましょう。司令官モロナイを思い出してください。モロナイが掲げた自由の旗にはこう書かれていました。我々の神と宗教、自由、平和、そして祭司のために。民の反応を忘れないようにしましょう。彼らは選択の自由を持ち、制約によって行動するために走ってやってきました。愛する兄弟姉妹の皆さん、歩くのではなく走りましょう。選択の自由の祝福を受けられるように走りましょう。そのために聖霊に従い、神の御旨を行うために神から授けられた自由を行使しましょう。私は特別に証しします。 イエス・キリストはご自身の選択の自由を用いて天の御父の御旨を行われました。救い主について私たちは次のように歌います。尊き血流し命捨てて。主がそうしてくださったおかげで私たちは主の贖罪の力と祝福を通して自由と永遠の命を選ぶ計り知れない尊い機会を得ています。私たちが今日もそして常に自ら主に従うことを選ぶことができますように。イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。グラント大官庁が亡くなる少し前、ある中央幹部が大官庁の家を訪問しました。彼が帰る前に大官庁はこう祈りました。神よ、私が証を失わず最後まで忠実でいられますように。大官庁として27年近く勤めましたが、これは大官庁の熱烈な祈りでした。この模範は何歳であれサタンの影響から自由なものはいないという力強い警鐘です。サタンの最も大きな二つの手段は注意をそらせることと欺きです。最後まで耐え忍ぶことは真の弟子の特質であり、永遠の命を得るために不可欠です。試練や困難に遭うと単に持ちこたえるよう励まされることがありますが、これは福音の原則とは異なります。最後まで耐え忍ぶとは絶えずキリストのもとに来てキリストによって完全となることを意味します。もし最後まで耐え忍ぶことが永遠の命に不可欠ならば、なぜ忠実でいることに苦闘するのでしょう。競合する優先順位の狭間で私たちは苦闘します。表面的な従順や生ぬるい決意は信仰を弱めます。耐え忍ぶには主と制約に対する完全な忠誠が求められます。命の木の次元は最後まで耐え忍ぶための力強い例えです。リーハイの夢について祈り研究し熟考し、それを応用してください。その際に最後まで耐え忍ぶために役立つ6つの重要な原則について注意深く考えてください。1、忘れずに祈る。まずリーハイは暗くて寂しい荒れ野に一人でいました。私たちは各々暗く寂しい時期を経験します。祈りを忘るな、悩むとき、グラント大官庁の模範に習い、最後まで耐え忍ぶ力を求めて祈ってください。天の御父に、私にさらに何をするようにお望みですかと尋ねてください。2、キリストのもとに来て、キリストによって完全となる。リーハイの夢の中心は命の木です。すべてがこれに向けられ、それはキリストの象徴であり、紛れもない神の愛の現れです。実は主の無限の贖罪であり、神の愛の証拠です。愛する人々と永遠の命を受けることは何よりも喜ばしいものです。そのためには、キリストによって完全とならなければなりません。キリストは道であり、真理であり、命です。私たちは何かを達成したり成功することで人生を満たすことはあっても、最終的にキリストに従う制約を交わし、それを忠実に守らなければ大切なものを完全に逃すことになってしまうでしょう。3、信仰を持って推し進む。命の木、キリストに続く道があります。それは細くて狭い道であり、厳しく正しい道です。神の戒めは厳格ですが、制限するものではなく、霊的、肉体的危険から私たちを守り、道からそれるのを防いでくれます。従順はキリストへの信仰を築きます。信仰は行動と力の源です。絶えず救い主の模範に従うことにより、霊的な力と能力が形成されます。人を強め、人に能力を与える贖いの力がなければ、道にとどまり、耐え忍ぶことは不可能です。キリストを確固として信じ、力強く進んでください。4、モルモン書は霊的に生き抜く上での鍵である。
人生の旅路は困難に満ちており、容易に注意がそれ、道から外れて迷うことがあります。試練は避けられず、永遠の進歩に不可欠です。困難の時、十分に理解できないからといって知っていることまで全否定しないでください。力強く真理に固くついてください。理解できる日は必ず来ます。試練は視界を曇らせ、心を固くなにしてしまう暗闇の霧のようなものです。神の御言葉にしっかりつかまりながら、御言葉に従って生活しなければ、霊的な思いを抱く代わりに、霊的に盲目になってしまいます。毎日、毎日、毎日、モルモン書と生ける預言者の言葉を研究してください。それが霊的に生き抜き、欺かれないための鍵です。そうしなければ霊的に道に迷います。5、道をそらされたり欺かれないようにする。注意を払うとは、注意深く関心を向けることです。主を信じていない人々に注意を払っても主は見出せません。知識を求めて大きく広々とした建物を探しても真理には到達しません。救い主のみが永遠の命の言葉をお持ちです。他はすべて単なる言葉に過ぎません。その建物は世の中のうぬぼれた空想と高慢の象徴です。すなわち注意をそらせ欺くことです。そこはすべてを所有するように見える良い身なりをした人々で満ちていますが、救い主と主に従う人々をあざけています。彼らは常に学んでいても真理の知識に到達することができないのです。政治的に正しくとも霊的には道を失っているのです。6、命の木のそばにとどまる。リーハイのメッセージは命の木のそばにとどまれというものです。私たちは主に改心しているのでとどまるのです。アルマは教えています。神は彼らの心を改めさせ、深い眠りから覚まさせたので、彼らは目覚めて神に従った。心を神に従わせるとき、聖霊により本質が変わり、心から主に改心し、大きく広々とした建物を求めようとはしなくなります。もし深い改心をもたらす事柄をやめると、霊的に弱くなります。廃墟とは、改心と正反対のものです。過去現在のすべての宣教師、長老姉妹たち、単に帰還して再びバビロンにどっぷりと浸かり、無価値なビデオゲームの無意味なポイントの得点に際限なく時間を消費しながら、霊的に深く眠らずにいることはできないのです。またネットでポルノグラフィーにふけり、徳と定説をないがしろにして霊的に重大な結果に陥らずにはいられません。御霊を失えば道に迷います。注意をそらされ欺かれないように。真の弟子は意味のある祈り、熱心な聖文研究、従順、利己心のない奉仕を通して日々目覚めて神に従い続けるのです。命の木のそばにいて目を覚ましていてください。数年前、ピアソン姉妹と私はワシントン州タコマ伝道部を管理するよう召されました。とても驚きました。不安な気持ちで勤めている会社の会長と CEO に会い、伝道の召しを受けたことを伝えました。彼らは会社を辞める決断をしたことに立腹しているのがはっきりと分かりました。いつ決めたのですか？なぜ前もって相談しなかったのですか？彼らは強い口調で尋ねました。すぐに明確で深遠な答えが心に浮かび、このように答えました。私は19歳の時、神殿で救い主に従う誓約を神と交わした時決めました。その誓約をもとにして人生のすべてを築いてきました。今もそれを完全に守るつもりです。神との誓約は引き返せません。妥協、諦め、疲れ果てるという選択肢はないのです。神の王国においては、省エイのための優秀者の基準があります。それには、勇敢な弟子となることが求められています。平均的な、または自己満足している弟子がいる場所はありません。平均は優秀の敵です。そして、平均的な決意では最後まで耐え忍ぶことはできません。もし皆さんがもがき、混乱し、霊的に道に迷っているのなら、正しい道に戻るために、再度祈りながらモルモン書を研究し、毎日、毎日、毎日その教えに従って生活してください。モルモン書には、生活を変え、 キリストに従う決意を強める深遠な力があります。聖霊は皆さんの心を変え、現在のことをありのままに見ることができるように助けてくださり、次に何をすべきかを示してくださいます。これは皆さんに対するニーファイの約束です。私は彼らに、誰でも神の言葉に聞き従ってそれにしっかりつかまる者は決して滅びることがなく、また敵対する者の誘惑や火の矢も彼らを打ち破って盲目とし滅びに至らせることはないと言った。私は神の言葉を心に留めて、何事においても常に神の戒めを守ることを覚えるように彼らに勧めた。兄弟姉妹、最後まで耐え忍ぶことは弟子にとっての大きな試練です。弟子としての日々の生活で永遠の行く末が決まるのです。目を覚まして神に従い、真理に固くつき、神殿で交わした誓約を守り、命の木のそばにいてください。復活された生けるキリストについて証しします。主が生きておられることを知っています。私の最大の願いは、主の偉大な模範に従うという点において最後まで誠実かつ忠実でいることです。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
永遠に影響を及ぼす決断を下すには福音の視点を持つことが欠かせません。モーセに与えられた啓示の中で、御父はご自分の目的を次のように宣言されました。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。御父の望みは全ての人に喜びを得る機会を与えることです。末日の啓示によれば、御父はご自分の全ての子供たちのために幸福の計画を、すなわち私たちが御父の身元に戻って共に住むための特別な計画を立てられました。この幸福の計画を理解するとき、私たちは永遠の視点から戒めや儀式、制約、そして試練や患難を真に尊ぶことができます。アルマの言葉から重要な原則が学べます。そこで神は贖いの計画を人々に示された後、戒めを彼らに与えられた。興味深いことは、教えが授けられた順序です。御父はアダムとエヴァにまず贖いの計画を教え、その後戒めを与えられました。これは偉大な真理です。神の計画を理解することは、戒めを守り、より良い決断をし、正しい動機を持つ助けとなるのです。私はさまざまな国で会員が福音に献身し忠実であるのを目にしてきました。中には政治的、社会的、あるいは経済的な紛争が起こっている国々もあります。これらの忠実な会員の一つの共通点は、彼らが永遠の視点を持っているということです。福音がもたらす永遠の視点を持つことで、神の計画における自分の位置を理解し、困難を受け入れて進歩し、決断を下し、神から賜った可能性を生活の中心に据えるようになります。視点とは、物事をある距離から見た時の見え方であり、物事の本当の意義を正しく理解させてくれます。それは森の中で木の前に立っている状態に似ています。後ろに下がらなければ森の本当の姿は認識できないでしょう。以前アマゾンのジャングルを訪れましたが、上空から全体を眺めるまではジャングルの大きさを理解できませんでした。我が家の子供たちは小さい頃、何が見えるかなというテレビ番組をよく見ていました。何かを間近から見た様子が画面に映し出され、見える範囲が少しずつ広がっていく間に何かを当てるのです。一度全体が見えれば、あ、猫だ、飛行機だ、果物だなどと容易に分かります。ある時その番組を見ていて、 何かを間近から見た様子が映し出されると、それが醜いものに感じられました。ところが見える範囲が広がっていくと、とても美味しそうなピザであることが分かったのです。子供たちは私に言いました。お父さん、あんなピザを買って。それが何であるかを理解すると、最初は不快に思えたものが最後にはとても魅力的なものとなったのです。もう一つの経験を紹介しましょう。我が家の子供たちはジグソーパズルが大好きでした。パズルにはたくさんの小さなピースでできているものもあります。息子の一人は以前は個々のピースに意識を集中していました。そしてここだと思った場所に収まらないと腹を立て、ピースを捨てようとしました。でもやがて小さなピースの一つ一つには出来上がる絵の中で収まる場所があることを理解して、パズルがきちんとできるようになりました。主の計画も同じです。それぞれの部分を切り離して思い悩む必要はありません。最終的にどのような結果となるかを心に留め、全体像に意識を向けるように努めるのです。主は個々のピースが計画の中でどの位置に収まるかをご存知です。すべての戒めは偉大な幸福の計画の中で永遠にわたって重要な意味を持っています。永遠の意義を持つ決断を現世の視点に立って下さないようにすることが極めて大切です。永遠に影響を及ぼす決断を下すには福音の視点を持つことが欠かせません。ニール・ A ・マックスウェル長老は次のように教えています。究極の大きな希望にしっかりと怒りを下ろしていても、さまざまな小さな希望を成就できない場合もあります。私たちは昇給や特別なデート、選挙の勝利、大きな家などを望みますが、思い通りになるとは限りません。御父の計画を信じる信仰は、そうした身近な希望が破れた時でも耐え忍ぶ力を与えてくれます。希望はしばしの間無駄な努力に思えても、良き技に努めて従うよう励ましを与えてくれるのです。永遠の視点を持っていないと、あるいはそれを失うと、この世的な視点が標準となり、神の御心に沿わない決断をしてしまう恐れがあります。モルモン書にはニーファイの態度とレーマンとレムエルの態度が比較されています。彼らは苦難や困難に遭いましたが、それに対する態度は非常に異なっていました。ニーファイはこう言いました。そして主の祝福が大変豊かであったので、妻たちは荒れ野で生肉を食べて暮らしていたのに、子供に乳を十分飲ませ、しかも誠に男のように強かった。彼女たちはつぶやかずに旅に耐えるようになった。一方、レーマンとレムエルは激しく不平を言いました。このように一番年上のレーマンとレムエルは父に対してつぶやいた。彼らがつぶやいたのは、自分たちを作られたあの神の計らいを知らないためであった。神の計らいを知らずにいることや無視することは永遠の視点を失う原因の一つであり、不平を言うことはその症状のほんの一例です。彼らは奇跡を目にしながらもこう叫びました。我々は長年の間荒れ野をさまよってきた。そして我々の妻は身重の体で身を粉にして働き、荒れ野で子を産み、ただ死ななかっただけであらゆる苦しみにあった。妻たちはこのような苦難に遭うくらいならエルサレムを出る前に死んだ方がマシだった。遭遇してきた困難や苦難は似ていたにもかかわらず、 両者の態度は非常に異なったものでした。スペンサー W. キンボル大官庁はこう書いています。私たちの存在が現世で全て終わってしまうと考えるなら、苦痛、悲しみ、失敗、そして短命に終わる生涯は不幸なものだったと言えるでしょう。しかし人生を永遠に続くものとして捉え、遠い昔の前世から死を迎えた後に永遠に続く未来までを視野に入れるならば、すべての出来事を正しい見地に立って理解することができるでしょう。デビッド・ B ・ヘイト長老は彫刻家ミケランジェロの話を通して、すべてのことを正しい視点で見ることの大切さを説明しています。ミケランジェロが大理石の塊をのみで掘っている姿を一人の少年が見ていました。ダビデが姿を現し、世界中の人々が称賛する像が完成すると、少年はミケランジェロに尋ねました。この人が中にいるってどうやって分かったの？ミケランジェロが大理石の塊を見ていた時の視点は、少年の視点とは異なっていました。ミケランジェロは石の中に隠された可能性を見ていたので、作品を生み出すことができたのです。主は私たち一人一人のあるべき姿をご存知です。私たちの生活をどのように修正したいか分かっておられ、私たちには主に助言する権利はありません。主の思いは私たちの思いよりも高いのです。私たちの永遠の幸福のための計画を用意してくださった愛と公正と憐れみに満ちた天の御父がおられることを明かしします。イエス・キリストが御父の御子であり、世の救い主であられることを明かしします。トーマス・エス・モンソン大官庁が神の預言者であることを知っています。これらのことをイエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched.
Monson 大官庁、すいませんでした。ドイツ語っぽい話し方をしてしまいました。指揮者の合図で、聖歌隊と全員が来ませ王の王を歌います。中間の賛美歌の後、十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老からお話をお聞きします。その後70人のホルヘ・ F ・ゼバイオス長老からお話を聞きます。ゼバイオス長老はスペイン語で話します。聖徒イエス・キリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしています。
賛美歌を歌いながら、この瞬間に200カ国に住む何十万やおそらく何百万人の信仰を持つ生徒たちが75の言語で耳を傾けていることを思い、深く感動しました。私たちは声を合わせて神に歌いました。来ませ王の王、待ちに待てり、かばいて自由人に与う。来ませ王の王、私たちは世界的な教会の信者の家族の一員であり、主イエス・キリストの弟子です。私たちは御子の御名を受け、毎週聖餐を受けるときに御子を覚えてその戒めを守ることを約束します。私たちは完全には程遠い存在ですが、自分の信仰を軽んじてはいません。主を信じ、主を礼拝し、主に従い、主を深く愛しています。主の大義はこの世で最も偉大な大義です。兄弟姉妹の皆さん、私たちは主の再臨に先立つ時代に生きています。これは古くから信者が待ち望んできた時です。私たちは戦争と戦争の噂のある時代、そして自然災害が起こり、世が混乱と騒乱に苦しむ時代に生きています。しかし私たちが生きている時代は、福音が世界中に広められる栄光ある回復の時代、主が義と神の力をもって一つの清い民を起こし武装させると約束された時代でもあります。私たちはこの時代を喜び、試練と不安には勇気を持って立ち向かうことができるように祈ります。中には他の人より深刻な試練を受ける人もいますが、試練は誰もが経験するものです。ニール・A・マックスウェル長老からかつてこう言われました。今万事順調なら少し待っていなさい。主は恐れることはないと繰り返し保証してくださっていますが、試練のただ中にあるときに現世の先をはっきりと見据える観点を持ち続けるのは必ずしも簡単なことではありません。永遠の視点を持ち続けることについて、私はトーマス・S・モンソン大官庁から大切なことを教えられました。18年前、モンソン大官庁とスイスを列車で旅していた時のことです。私は彼が負っている重い責任について尋ねました。彼の答えを聞いて私の信仰は強められました。大官庁はこう言いました。大官庁会ではこの技を進めるためにできる限りのことをします。しかしこれは主の技であり、主がそれを導き指揮を取っておられるのです。自分たちでは開けられない門戸を主が開き、想像もできない奇跡を起こされるのを目にして、私たちは感嘆するばかりです。兄弟姉妹の皆さん、地上に主の王国を築く上で主が行われる奇跡を認め信じるならば、私たち自身の生活にも主の御手があることを認め信じる助けになります。主は私には私自身の技を行う能力があると宣言しておられます。私たちはそれぞれの務めを果たすよう努力しますが、主こそ全ての設計者であられます。主は御父の指示の下でこの世界を創造されました。全てのものはこのお方によって作られた。作られたもののうち一つとしてこのお方によらないものはなかった。私たちが霊の目を覚まし注意していれば、主の御手が世界中に、そして自分自身の生活にも及んでいるのに気づくことができます。一つ例を挙げましょう。1831年、教会員がわずか600人しかいなかったとき、主は次のように宣言されました。神の王国の鍵は地上の人に委ねられており、あたかも人手によらずに山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むように、そこから福音は地の果てまで転がり進むであろう。預言者ニーファイは、 私たちの時代には地上の人口に比較して教会員の占める割合は小さいが、地の全面にいるのを予見していました。主の御手がその王国の建設に関わっているのが分かる3つの良い例が、モンソン大官庁によって今日発表された3つの神殿の建設です。数十年前ですらハイチとタイ、コートジボワールに神殿ができると誰が想像できたでしょうか。神殿をどこに建設するかは単なる地理的要素による決断ではありません。主から預言者に与えられる啓示によるものであり、達成されるべき大いなる技があることと、何世代にもわたって神殿を大切にし維持する義にかなった生徒たちがいることの表れです。ちょうど2年前、妻のキャシーとハイチを訪問しました。トーマス・S・モンソン長老が30年前にその国を奉献したのを記念し、私たちはハイチの生徒たちと共にポルトープランスを見下ろす高台に集まりました。2010年のハイチの壊滅的な地震を誰も忘れることはないでしょう。忠実な会員とほぼ全員がハイチ人からなる勇敢な宣教師たちの働きにより、教会はこの島国において発展し続け強くなっています。このような神の生徒たちが白い衣をまとい、聖なる真剣の力を持って主の宮で聖なる儀式を管理し執行するのを思い描くだけで、私の信仰は鼓舞されます。美しいバンコクに主の宮が建つのを誰が想像できたでしょうか。大多数が仏教徒のこの国ではクリスチャンはわずか 1% に過ぎません。ハイチの場合と同じように、主はバンコクでも地上の先民を集められました。数ヶ月前にタイを訪れた時、サーティット・カイワル・ワタナとジュハマス・カイワル・ワタナに会いました。サーティットは17歳で教会に入り、母国で伝道しました。その後インスティテュートでジュハマスと出会い、2人はマニラ神殿で結び固められました。1993年、カイワル・ワタナ夫妻は居眠り運転のトラックにはねられ、サーティットには胸から下に麻痺が残りました。それでも彼らの信仰は揺らぎませんでした。サーティットはバンコクのインターナショナルスクールの教師として尊敬を集め、タイ・バンコク北ステークのステーク会長を務めています。神の奇跡は驚くべき御業だけでなく、私たち個人の生活にも及ぶのが分かります。コートジボワールにおける教会の奇跡は2組の夫婦の名を挙げずには語れません。フィリップとアネリス・アサード、それからルシアンとアガサ・アフーイです。彼らは新婚時代に教会に入りました。一組はドイツで、もう一組はフランスで改宗しました。1980年代フィリップとルシアンは神の王国の建設のためにアフリカの祖国に帰るべきだという強い印象を受けました。ドイツ人であるアサード姉妹にとって、家族から遠く離れることや、アサード兄弟が熟練の機械技師としての職を捨てることに同意するには非常に大きな信仰が必要でした。2組の夫婦はコートジボワールで初めて出会い、一緒に日曜学校を始めました。30年前のことです。今この美しいアフリカの国には8つのステークがあり、2万7000人の会員がいます。アフーイ夫妻は今も気高い奉仕を続けています。アサード夫妻も同様で、最近ガーナ・アクラ神殿での伝道を終えたばかりです。神の御手が技を進めているのが分かるでしょうか。ハイチの宣教師やタイのカイワル・ワタナ夫妻の生活に神の御手があるのが分かるでしょうか。アサード夫妻とアフーイ夫妻の生活に神の御手があるのが分かるでしょうか。皆さんの生活にも神の御手があるのが分かりますか。すべてのことの中に神の手を認めないもののほかに、人はどのようなことについても神を怒らせることはない。神の奇跡はハイチ、タイ、 コートジボワールにとどまりません。周りを見てください。神はすべての民を心にかけられる。まことに神はご自分の民を数えておられ、神の憐れみは全地の上に及んでいる。私たちは他の人の生活に主の御手を見ることができても、どうしたら自分の生活の中に主の御手をもっとはっきり見ることができるだろうと考えがちです。主は言われました。疑ってはならない。恐れることはない。あなた方の父が知らずに一羽のスズメも地に落ちることはない。それだから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものだからである。敵に囲まれた若者がエリシャに、ああ我が主よ、私たちはどうしましょうかと叫んだことを覚えているでしょうか。エリシャは答えて言いました。恐れることはない。我々と共にいるものは彼らと共にいるものより多いのだから。それからエリシャが祈って、主よ、どうぞ彼の目を開いて見させてくださいと言うと、主はその若者の目を開かれたので、彼は火の馬と火の戦車が山に満ちているのを見た。皆さんが戒めを守り、自分の生活において主の御手を認められるよう信仰を持って祈るとき、主は皆さんの霊の目をこれまで以上に大きく開き、皆さんが一人ではないとはっきり分かるようにしてくださるとお約束します。聖文は私たちに将来の出来事を確固として信じ続けなければならないと教えています。将来の出来事とは何でしょうか。救い主はこう祈られました。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われる通り地にも行われますように。私たちは皆で来ませ王の王と歌ったばかりです。主の栄光に満ちた再臨の日を待ち望むとき、私たちの信仰は増します。主が来られることを思うと、私はワクワクします。きっと息を呑む素晴らしさでしょう。その規模の大きさと雄大さ、広大さ、壮麗さは、これまで誰も見たことも経験したこともないほどでしょう。その日、主は布にくるまれて貝羽桶に寝かせられた状態ではなく、天の雲の中に力と大いなる栄光とをまとって、すべての聖なる天使たちと共に来られるのです。天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くのが聞こえ、太陽と月は光を与えず、もろもろの星はその場所から投げ落とされるでしょう。皆さんや私、あるいは私たちの後に続く生徒たちは、地の四方から出てきて身を変えられて主に会うために引き上げられます。義のうちに亡くなった人々もまた天のただ中で主に会うために引き上げられるのです。それから想像を絶するようなことを経験します。主はすべての肉なる者が共に私を見ると言われました。どのように起きるのでしょうか。私たちには分かりません。しかし私は予言された通りに起きると証しします。私たちは敬虔にひざまずくことでしょう。また主は声を発し、地の果てに至るすべてのものがそれを聞く。それは大水のとどろきのような、また激しい雷鳴のような声である。それから主すなわち救い主がその民のただ中に立たれるのです。それから天の使いと地上の聖徒たちが感動的な再会を果たします。しかしイザヤは何よりも大切なことをこう宣言しています。地のすべての果ては我々の神の救いを見、主はすべての肉なるものを治める。その日、懐疑論者は口を閉ざします。なぜならイエスがキリストであり、神の御子、世の救い主、贖い主であることをすべての耳が聞き、すべての膝がかがみ、すべての舌が告白するからです。今日は復活祭です。私たちは主の栄光に満ちた復活と私たち自身の約束された復活を喜びます。 主の再臨を待ち望み、それに備え、その時を心の中で、そして家族や友人と繰り返し思い描きましょう。主と同じく私たちも祈りましょう。御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。主は生きておられると証しします。来ませ王の王、イエス・キリストの御名によって、アーメン。
12
歳の時、生まれ故郷のチリ北部の町に宣教師が福音を述べ伝えるために初めてやってきました。小さな支部に通い始めて6ヶ月経ったある日曜日、生産のパスをしていた宣教師からパンを差し出されました。私は静かに言いました。いただけません。どうして？と宣教師は尋ねました。教会の会員ではないからです。その宣教師は信じられずに大変驚いた顔をしました。おそらくこう思ったのでしょう。この若い男性は集会に毎回出席しているのに教会員でないはずがない。翌日、宣教師は早速我が家に来てやってきて、家族全員に福音を教えようと力を尽くしてくれました。しかし私の家族は福音に関心はなく、私が半年以上教会に毎週出席し続けたことだけをよりどころとして、宣教師は教え続けてくれました。そしてついに待ち望んでいた時がやってきました。宣教師からイエス・キリストの教会の会員になるよう勧められたのです。私は未成年なので両親の許可が必要だと宣教師は言いました。私は父のもとへ行きました。父はきっとお前が成人して自分で決められるようになってからにしなさいと愛情を込めて言うに違いないと思っていました。宣教師が父と話している間、父が何かを感じて許可をくれるようにと必死に祈りました。宣教師に対する父の答えはこうでした。長老、この半年間息子ホルヘが毎週日曜の朝早起きして一番良い服を着教会まで歩いていくのを見てきました。教会から息子が受けた影響は良いことばかりでした。それから私に向かってこう言いました。お前がこの決断に対して責任を負うならバプテスマを受けることを許可しよう。私は父に抱きついてキスをし、バプテスマを許可してくれたことに感謝しました。翌日、私はバプテスマを受けました。先週は人生のその重要な出来事からちょうど47年目でした。教会員の責任についてジョセフ・フィールディング・スミス大官庁はこう語っています。私たちには2つの大きな責任があります。その一つは自分自身の救いを求めることであり、次が隣人に対する義務を果たすことです。つまり御父が私たちに与えられた主な責任は自分自身の救いと人々の救いを求めることです。ここでいう救いとは、御父が従順な子らのために備えておられる最も高い栄光に到達することを指します。私たちは託されたこの責任、しかも自ら引き受けたこの責任に基づいて優先順位や望み、決意、日々の行動を決定しなければなりません。キリストの贖罪によって聖霊が本当に可能であると理解した人にとっては、聖霊が得られないことは罰の定めを受けるのも同じです。したがって成功の反対が失敗であるように、救いの反対は罰の定めです。トーマス・S・モーソン大官庁は、優れた可能性に手が届くことを知れば人は波でいることにそう長くは耐えられませんと語りました。それならば聖霊が可能であると知った私たちが聖霊に劣るものに満足することなどできるでしょうか。天の御父に対する責任を果たしたいという望みを全うし、ご自分のようになってほしいという御父の期待に応える助けとなる4つの重要な原則を紹介したいと思います。 1. 義務を知る。神の御心を行い責任を負うならば、まず神の御心を知り、理解し、受け入れ、それに従わなければなりません。主は言われました。それゆえ今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。御父が何を期待しておられるかを理解しなければ、正しいことを行いたいという望みを持つだけでは十分ではありません。 不思議の国のアリスの物語の中で、どちらに進めばよいかわからないアリスはチェシャ猫に尋ねます。お世辞ちょうだい、どちらの道を進めばいいの。猫は答えました。君がどこを目指しているかによるよ。アリスはどこでもいいわと言います。それならどっちに進んでも構わないさと猫は言います。しかし私たちは人を幸せにする好ましい実のなる木に至る道、命に至る道が狭いことを知っています。その道を旅するには努力を要し、その道を見出す者が少ないのです。ニーファイはキリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げると教え、聖霊はあなた方がなすべきことをすべてあなた方に示されるであろうと付け加えています。このように義務を教えてくれるのは、古代や現代の預言者を通して与えられるキリストの御言葉と聖霊を通して受ける個人の啓示です。2、決断する。福音の回復、戒め、召しに関する義務、あるいは神殿で交わす誓約について学んだとしても、私たちはその新しい知識に従って行動するかどうか選ばなければなりません。人はそれぞれ自らの意思に基づいてバプテスマや神殿の儀式などの誓約を交わします。誓いを立てることは古代の信仰生活で普通に行われていたため、昔の律法には私の名により偽り誓ってはならないと記されています。しかし救い主は時の中間に叱りは叱り、否は否の意味で言うように教えたときに、戒めを守るより、より高度な方法を教えられました。私たちの言葉は、相手に対する誠実さや忠実さを十分に証明するものではなければなりません。その相手が天の御父であれば、なおさらです。約束を守ることは、自分の言葉が誠実で正直であることを示します。3、ふさわしく行動する。義務を学び、学んで理解したことに従って決心したら、その決心にふさわしく行動しなければなりません。中部の人が癒しを受けるために連れてこられたときに、御父との約束を果たすという主の固い決意がはっきりと示されました。イエスは彼らの信仰を見て中部の者に、来よ、あなたの罪は許されたと言われました。イエス・キリストの贖罪は私たちが罪の許しを受けるために欠かせませんが、主が中部の男を癒されたときは、あの大いなる出来事の前でした。ゲッセマネの出来事はまだ起きていなかったのです。にもかかわらず、イエスは中部の男に立ち上がって歩く力を授けただけでなく、罪の許しをお与えになりました。こうして主は御父と交わした約束を必ず果たし、約束したことをゲッセマネと十字架上で実行するという明確な印を示されたのです。私たちが選んで歩む道は狭く、途中にはさまざまな問題が待ち受けています。道からそれず力強く進むには、イエス・キリストを信じる信仰と最善の努力が必要です。たとえ自分を取り巻く状況のすべてを理解できなくても、悔い改め従順で忍耐強くなければなりません。人を許し、学んだことや自分が選んだことにふさわしく生活しなければなりません。4、御父の御心を進んで受け入れる。弟子であるためには義務を学び、正しく決断し、それにふさわしく行動することに加えて、たとえ神の御心が自分の義にかなった望みや好みとは異なっていても、御心を進んで受け入れる気持ちと能力を高めていかなければなりません。私はあの重い皮膚病を患った男性に感動し、彼を称賛します。彼は主の身元に願いに来てひざまずいて、御心でしたら清めていただけるのですがと言いました。彼の望みは義にかなっていましたが、何も要求せず、ただ主の御心を進んで受け入れようとしたのです。何年も前に、私の親しくしている信仰厚い夫婦が長い間祈り待ち望んでいた息子を授かりました。友人夫婦と当時は一人っ子だった娘は、生まれたばかりの男の子を可愛がり、一家は喜びに包まれました。ところがある日、予期せぬことが起こりました。まだ3歳前後のその幼い男の子が突然昏睡状態に陥ったのです。 事情を知った私はすぐ友人に電話し、辛い状況にいる彼らの力になりたいと伝えました。しかし彼の答えは私の教訓となるものでした。こう言ったのです。息子を身元に連れていくことが御父の御心ならば、僕たちとしてはそれでいいのです。友人の言葉には不平や反抗心や不満は微塵もありませんでした。その言葉から感じ取れたのは、束の間であっても幼い息子に恵まれたことに対する主への感謝と、自分たちに対する御父の御心を全て受け入れようとする気持ちでした。数日後、幼子は日の境の住まいに戻っていきました。義務を学び、正しく決断し、その決断に従って行動し、御父の御心を受け入れて力強く進もうではありませんか。私、父が47年前に許してくれた私の決断に対して心からの感謝と喜びを感じています。時を経て父が出したその決断に対して責任を負うという条件は、父の天の御父に対して責任を果たし、自分と腹からの救いを求めることにより、御父が期待し望んでおられるような人物に近づくことだと理解するようになりました。この特別な日に父なる神とその愛する御子が生きておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。これから聖歌隊がイエス様の話聞かせてを歌います。その後、70人のジョセフ・ W ・シュターティ長老がお話をします。シュターティ長老のお話の後、十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老からお話を聞きます。
Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute to the Savior of the world. In the day that God the Father called upon His
父なる神が神の形にかたどって人を作るよう一人子に命じたとき、御父は子供たちを祝福して言われました。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また地に動くすべての生き物とを治めよ。私たちの現世の旅は神からこの命令と祝福を受けて始まったのです。愛にあふれる御父は私たちに産み増え治めよという命令と祝福をお授けになりました。それは私たちが成長してご自分のようになれるようにするためでした。兄弟姉妹の皆さん、神が持っておられる3つの重要な特質について今日私がお話をする間、皆さんの信仰と祈りをお願いします。私たちに与えられた神聖な責任、神聖な特質を伸ばして人生の旅を実り多いものとし、神聖な行く末を達成できるようにするという御父からいただいた命令を私たちがよく理解して果たすことができるように祈っています。第一に、神は実を結ぶように命じられました。実を結ぶということに関して重要でありながらも見過ごされがちなのは、地上に神の王国をもたらすという務めです。救い主は次のように教えておられます。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。私たちが身を結ぶにはキリストに従い、他の人たちがキリストのもとに来るように助け、イエス・キリストの名を受け、最後までイエス・キリストに仕える必要があります。今日、生ける預言者としては、私たち一人一人が各自の能力と機会に応じて救いの技に熱心に携わるよう声を上げて呼びかけています。この呼びかけに応えて多くの実を結ぶためには、まず柔和で心のへりくだったものになることです。そうすれば聖なる御霊の勧めに従い、交わした制約をすべて守って、さらにキリストに近づくことができます。慈愛の賜物を求めて受けることができます。そして自分の家族、先祖、会員、または会員でない隣人や友人にイエス・キリストの福音を受け入れるよう進める力が得られます。慈愛の精神で働くことは義務ではなく喜びです。困難は信仰を育み良い機会となります。私たちはいつでもどこでも、どのようなことに、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の慈しみの証人となります。私は皆救いの技に熱心に携わる能力と義務があります。救い主は私たちに約束の伴う責任を与えられました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が、あなた方を言って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。第二に、神は増えるよ、神が増えるよう命じられました。私たちの肉体は神からいただいた祝福です。肉体を授かったのは、人の不死不滅と永遠の命をもたらすという天の御父の技を成し遂げるためです。肉体は私たちがやがて神のようになるための神聖な手段です。肉体があるおかげで、天の御父に従った神の、霊の子供たちは、この地上での生活を経験することができます。子供を産むということは、この地上での生活を享受する機会を他の霊の子供たちにも与えるということです。この世に生まれてくる霊は皆、神の戒めに従うならば、成長して昇栄することができます。男女間の結婚は、増えよという命令を果たすために神が定められた制度です。同性間のつながりでは子孫を増やすことができません。法律と立法に基づいて結婚し、神殿で結び固められ、結び固めの制約を尊ぶならば、両親と子供は愛と実りある人生への備えという最高の経験をすることができます。そのようにする人々は、神と交わした制約に従うことのできる理想的な環境で生活するのです。天の御父は私たちを愛しておられます。忠実でありながらも、 自分にはどうすることもできない理由で、制約の結婚と子供という祝福、またはそうした祝福のすべてを享受することができない御父の子供たちも、皆主の定められた時にこれらの祝福を受けることができるようにしてくださいました。生ける預言者としては、永遠の結婚と制約を交わす機会のあるすべての人に知恵と信仰を持って前へ進むよう勧告してきました。私たちはその神聖な機会をこの世のものを追い求めるために引き延ばすべきではありませんし、結婚相手が見つからないほど高い理想を思い描くべきでもありません。永遠の結婚の制約によって結び固められ、制約を守ることによって実りある生活をしているすべての人に与えられる約束は、サタンには彼らの永遠の夫婦としての土台を壊す力がないということです。第三に、神は地を従わせるよう命じられました。地を従わせ、すべての生き物を治めるということは、これらを管理し、神の御心を成し遂げ、神の子供たちの目的に沿わせるということです。従わせることには、自分の肉体を制御する力を身につけることも含まれます。それらの無力な犠牲になることや、それらを御心に反する方法で用いることは含まれません。地にあるものを従わせる力を伸ばすためには、まず謙遜になって自分の人間的な弱さを認め、キリストとその贖いを通して力が得られることを認めなければなりません。なぜならキリストはこう言われたからです。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろう。この力は主の戒めに従って行動するときに与えられます。御霊の賜物を求め、才能を伸ばすことによって、私たちはこの力を伸ばすことができます。私はアフリカの多くの家族に見られる典型的な貧しい環境で生まれ育ちました。私は両親の助けによって教育を受けることにより、そのような環境を克服する力を得ました。自分がどのような人物になれるかという展望を育んでいくことは、私の成長に不可欠でした。その後、結婚して間もない頃、妻と私は回復された福音を見出し、福音を通じて霊的な導きと偉大な祝福を常に受けてきました。人並みの試練やチャレンジを経験しましたが、主に助けを求めるとき、平安と慰めをもたらす答えを見出したので、くじけることはありませんでした。今日の人間社会には、不道徳、ポルノグラフィー、武力衝突、公害、薬物の乱用、貧困といった問題が意を振るっています。世の多くの人が神の御心よりもあえて悪魔の意志と肉の思いに自らを従わせているからです。彼らは主の義を打ち立てるために主を求めようとせずに、すべての人が自分の道を、自分の神の像を求めて歩む。その像は俗世の形であり、その本質は偶像のそれである。しかし神は主の助けを受けて、この世の試練を克服し、それに耐えるようご自分のすべての子供たちに勧めておられます。私は神である。私は世界を作り、また人々を彼らが肉体にある前に作った。あなた方が私に心を向け、私の声を聞き、そして信じ、あなたのすべての背きを悔い改め、誠に水の中で一人子イエス・キリストの名によってバプテスマを受けるならば、あなたは聖霊の賜物を受けるであろう。すべてのものをその名によって求めれば、何でも求めるものはあなたに与えられるであろう。自分には神のようになる可能性があることを理解し、主イエス・キリストの贖いから得られる力に心から頼る忠実な末日性とは、生まれながらの弱点があっても力を得られる何事でもすることができます。多くの人を束縛に陥れてきた悪の誘惑に打ち勝つ力が与えられるのです。パウロは次のように教えています。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。天の御父は私たちがご自分に似た者となれるようにするために、産み増え地を従わせようと命じ、それができるよう祝福してくださいました。私たち一人一人が選ぶ事柄に応じて実際に成長し、御父のようになることができるよう助けが得られるようにしてくださいました。私たちが皆自分に授けられた神聖な特質を伸ばす展望を頼りに、すべての神聖な特権を求め、神聖な行く末を達成できるような生活を送れますように。 私は父なる神とその愛する御子救い主イエス・キリストが現実に生きておられることを明かします。御父が輝かしい幸福の計画を立ててくださったこと、今日の地上における生ける預言者トーマス・S・モンソンに鍵が授けられていることを明かします。私たちが御父の全き祝福に預かることができるよう祈ります。イエス・キリストの御名によってアーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、この2日間の大会は素晴らしいものでした。霊を鼓舞する音楽と力強い祈りによって私たちの心は高められました。光と真理のメッセージによって霊が強化されました。この復活祭の日曜日に私たちは再び心を一つにして、心から預言者を使わせてくださった神に感謝を捧げます。それぞれ自分に問いかけてみてください。この大会中に聞いて感じた事柄により自分はどのように変わるだろうかと。皆さんの答えがどのようなものであっても、私は皆さんの安息日に対する気持ちと行いを吟味するようにお勧めします。私は安息日を喜びの日と呼んだイザヤの言葉に心を惹かれました。しかし安息日が皆さんや私にとって本当に喜びの日となっているでしょうか。私は何年も前に外科医として多忙であったとき、初めて安息日に喜びを見出しました。安息日が自分の癒しの日となったのです。週末になると私の両手は石鹸や水や剛毛ブラシで繰り返しゴシゴシ洗ったために荒れていました。難しい仕事の重荷からの解放も必要でした。待ち望んでいた休息が日曜日に与えられました。救い主は安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではないと言われたとき、何を意味されたのでしょうか。私は次のことを理解するように望んでおられたと信じています。それは安息日は私たちに対する主からの賜物であり、厳しい日常生活からの真の休息と霊的また肉体的に再生する機会を与えるものであるということです。神は私たちにこの特別な日を娯楽や日常の仕事のためではなく、職務からの休息と肉体的また霊的な安らぎのために与えてくださったのです。ヘブライ語で安息という言葉は休息を意味します。安息の目的は世界の創造に遡ります。主は6日間働かれた後、創造の技を休まれました。後に実戒をモーセに掲示された時、神はこう命じられました。安息日を覚えてこれを聖とせよ。その後エジプトでの奴隷の状態からイスラエルが救い出されたことを覚える日として安息日が守られました。おそらく最も重要なのは、主がご自分の民を清められることを絶えず思い起こさせる永遠の契約として安息日が与えられたことでしょう。さらに今日私たちはイエス・キリストの贖罪を記念して安息日に聖餐を受けます。そうすることで進んで主の聖なる御名を受けることを誓約するのです。救い主はご自分のことを安息日の主と呼ばれました。安息日は主の日なのです。繰り返し救い主は安息日を守るように、あるいは安息日を聖別するように求めてこられました。私たちはそうすることを誓約しているのです。どのような方法で安息日を聖別するのでしょうか。私がまだ若かった時、安息日に行うことと行ってはならないことについて他の人々がリストにしたものを学習しました。ほどなくして安息日に対する自分の行いと態度が自分と天の御父の間の印であると聖典から学びました。そのことを理解するともう行うことや行わないことのリストは不要でした。ある活動が安息日にふさわしいかどうか判断する必要がある場合、こう自問するだけでした。 自分は神にどんな印を差し出そうとしているだろうか。この質問は安息日についての選びを極めて明確にしました。安息日に関する教義は昔からありましたが、それが約束を伴う新しい制約の一部としてこの末の日に新たにされました。次の力強い神の言葉をお聞きください。あなたは世の汚れに染まらずに自らをさらに十分に清く保つために、私の誠実に祈りの家に行って聖式を捧げなければならない。まことにこの日はあなた方の労苦を解かれて休み、意図高き方に礼拝を捧げるように定められた日だからである。またこの日にはあなたの食物を真心を込めて準備して、あなたの断食が完全になるように、あなたの喜びが満たされるようにするだけである。あなた方が感謝して楽しげな心と表情を持ってこれらのことを行うならば、地に満ちているものはあなた方のものとなる。この言葉の壮大さを考えてください。地に満ちているものが安息日を清く保つ人々に約束されています。イザヤが安息日を喜びの日と呼んだのも当然です。安息日の行動が喜びと歓喜をもたらすということをどのように確認できるでしょうか。教会に行くこと、聖餐を受けること、与えられた奉仕の召しを熱心に果たすことに加えて、他に何が安息日を喜びの日とする助けになるでしょうか。主に愛を示すために皆さんはどのような印を主に差し出しますか。安息日は家族の絆を強める素晴らしい機会です。結局神はご自分の子供である私たち一人一人がエンダーメントを受けた生徒として、神殿で家族として先祖や子孫と結び固められ、ご自分のもとに帰ってくるように望んでおられるのです。自分の子供たちに福音を教えるとき、安息日は喜びの日となります。親としての私たちの責任は極めて明白です。主はこう言っておられます。シオンにおいて子供を持つ両親がいて、8歳の時に悔い改め生ける神の子キリストを信じる信仰およびバプテスマと安守による聖霊の賜物の教義を理解するように彼らを教えなければ、罪はその両親の頭にある。何年も前に大韓教会は充実した家族の時間を持つことの大切さを強調し、次のように述べました。親である皆さんに子供たちを福音の原則の中で教え育てることに全力を尽くしてくださるようお願いいたします。そのことによって子供たちは教会に活発であり続けるでしょう。家庭は義にかなった生活のもといであり、他のどのような手段も家庭に代わる役割を果たし得ませんし、神から与えられたこの責任を遂行する上での大切な役割を果たしてはくれません。私たちは親の皆さんと子供たちに家族の祈り、家庭の夕べ、福音の研究と指導、そして健全な家族活動を最優先するようお勧めします。必要とされるその他の事柄や活動がどれほど価値のある適切なものであったとしても、それらは親と家族だけが全うできる天与の義務にとって変えられるものでは決してありません。私はこの勧告について考えると、もう一度若い父親に戻りたいと思うほどです。現在親の皆さんは安息日やその他の日における家族の時間をもっと有意義なものとする上で、助けとなる次のような素晴らしいリソースを利用できます。 lds.org、 mormon.org、 聖書ビデオ、モルモンチャンネル、福音のアートライブラリー、リアホナなどです。これらのリソースは親が子どもたちを教える神聖な義務を果たす際に非常に有益なものです。義にかなって注意深く 親の務めを果たすこと以上に重要な務めはありません。福音を教えるときに皆さんはより多くのことを学びます。これが主の福音を理解するのを助ける主の方法なのです。主はこう言っておられます。あなた方に一つの戒めを与える。あなた方は互いに王国の教義を教え合わなければならない。熱心に教えなさい。教義において、福音の立法において、神の王国に関するすべてのことにおいて、あなた方がさらに完全に教えられるためである。このような福音の研究により、安息日が喜びの日となります。家族の人数や家族構成、住む場所に関わりなく、この約束は果たされます。家族との時間のほかに、家族歴史活動から安息日の本当の喜びを味わうことができます。皆さんよりも前にこの世に来た家族、すなわちこの世にいる間に福音を受け入れる機会がなかった人々を探して見つけ出すことで、非常に大きな喜びを得ることができます。私自身がそれを直接目にしてきました。数年前に私の愛する妻ウェンディは家族歴史の探求を行う方法を学ぼうと決心しました。最初はゆっくりでしたが、少しずつこの神聖な技を進めるのがどれほど容易か分かるようになりました。あれほど楽しそうな妻を見たことがありません。皆さんも他の国や家族歴史センターに出かけていく必要はありません。家でコンピューターやモバイル機器を使って儀式を待ちわびている人々を見つけることができます。先祖を見つけ、霊の獄から解放することによって安息日を喜びの日としてください。他の人々、特に体調の良くない人々や孤独な人々、あるいは困っている人々に奉仕することによって安息日を喜びの日としてください。彼らの霊を高めることにより自分の霊も高められるのです。イザヤは安息日を喜びの日と述べたとき、それを喜びの日とする方法も教えました。こう述べています。我が誠実にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主を尊んで斧が道を行わず、斧が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得る。安息日に自分の楽しみを追い求めないためには自己訓練が必要です。自分が望むものを諦めなければならないかもしれません。主によって喜びを得る選択をすれば、安息日を終日のように過ごすことはないでしょう。日常の仕事やレクリエーション活動は別の日に行うことができます。次のことを考えてみてください。10分の1を納めることにより、私たちは収入の10分の1を主にお返しします。安息日を清く保つことにより、7日のうちの1日を主に捧げます。そのように私たちには毎日命を与えてくださる主にお金と時間を捧げる特権があります。神を信じる信仰は安息日に対する愛を生み出し、安息日を信じる信仰は神に対する愛を生み出します。神聖な安息日は実に喜びの日です。この大会が終わろうとしている今、私たちはどこに住んでいても、自分の家族や隣人、また友人の中で信者の模範にならなければならないことを知っています。誠の信者は安息日を清く保ちます。モルモン書を書き終えた時のモロナイの最後の嘆願で私の話を結びます。キリストのもとに来て、キリストによって完全になりなさい。神の御心に沿わないものをすべて拒みなさい。もしあなた方が神の御心に沿わないものをすべて拒み、精力と思いと力を尽くして神を愛するならば、あなた方はキリストによって清められる。心から愛を込めて、皆さんに 私の祈り、証、そして祝福を残します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働かれたすべての皆さんに心から感謝します。またお話およびお祈りをされた方々と、心を高揚させる美しい音楽を提供してくださった聖歌隊と指揮者とオルガン奏者の皆さんにも感謝します。これから聖歌隊が我主を愛してを歌い、この大会を閉じます。閉会のお祈りは70人の青柳光一長老です。その後大会は閉会します。10月に再び会う時まで、天の御父の祝福が皆さんの上にありますように。
Our beloved Father,
愛する天のお父様、今回こうしてあなた様の御子イエス・キリストの大きな犠牲と贖いに感謝いたします。またあなた様の愛と贖いの祝福に感謝いたします。あなた様の祝福が私たちと共にあり、ありますようにお願いいたします。この総大会で素晴らしい教えと勧告とまたメッセージを聞く機会があったことを感謝いたします。どうぞ私たちが今日学んだことを日々実践することができますように助けてください。またトーマス・ S ・モンソン大館長、また十二使徒定員会、その他の中央幹部、またすべての神権指導者、また宣教師たちを、世界中の生徒たちを祝福してください。あなた様の愛と祝福とまたイエス・キリストの贖いに感謝いたします。へりくだりイエス・キリストの皆によりお祈り申し上げます。アーメン。
This has been a broadcast of the 180th
松井聖徒イエスキリスト教会第185回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。